エズラ記の3章を読みました。エルサレムが根深とネザルの手によって滅ぼされまして、神殿も破壊されまして、それから50年を経てもう一度主の御言葉が預言した通り、主の約束の地にその民が戻ってまいります。戻ってきた民が3章の一節を見ますと、こうあります。第7の月になって、イスラエルの人々は自分たちの町にいたが、民はエルサレムに集まって一人の人のようになった。まあ、かつては国がありまして、神殿もありまして、またその国の富もありまして、またその国のさまざまな秩序もあって、いろいろなものを持っていましたけれども、今はゼロからことを始めていかなければならないところに立たされています。まあ、改めて神様の御手によって全てが始まっていることを確認しながら今ここにいるわけです。エズラ記の一章を見ますと、ペルシアの王キロスの第1年のことであるとこあるんですね。またこのキロスの命令を通して今このエルサレムに戻ってきたわけです。だからですね、彼らは神様がどのようにことを運ぶのかを本当に見てるわけです。神様の御言葉はあったんですね。あなた方は必ずこの土地へ戻ってくるという御言葉は、それはユダという国がまだ残っていて、彼らが背きに背きを重ねている時にもそのことはもう予言されていたわけです。神様の裁きがどのような仕方であなた方に望んで、しかし裁かれてあなた方が滅び去ってしまうのではなくて、もう一度戻ってくると、このことが予言されていました。だけどもそれが予言されている時にはユダの民はですね、自分たちがいろいろ持ってるものですから、まあ、ある意味では神様の前で豊かなものですから、貧しいものではありませんから、神様のみに望みを置くという姿ではないんですね。神様を信じないとは言いません。このように言ったならば、彼らはユダの国の中で生きていけません。いろいろな神々もいろんな仕方でこう信じたり頼ったりしてるけれども、やっぱり自分たちの歴史をたどれば、あのアブラハム、イサク、ヤコブの神なんですね。だけども神様のみじゃないから、その神様の姿はもう曖昧になってる。神様から怒りを告げられても、それを誠に受け止めることはできません。どこまでもこう神様を侮ってしまうわけです。神様のみじゃないから。でも今は違います。神様のみなんですね。神様の御言葉通りのことが起きていることを見せられてるわけです。しかもその神様の御言葉通りのことが起きるありさまは、あのバビロンが滅びて、ね、バビロンが滅びてペルシアによって滅ぼされて、そして神様の予言の通り、そのペルシアの王のキロスの命令でここにいるわけです。歴史を神様が支配なさるということを具体的にこう見てるわけです。御言葉の光によって見るならばということです。まあ、いわゆる何かこう不思議なことがパーッと起きるような奇跡は起きていないんですね。何かこう不思議なことがパーッと起きるような奇跡は起きていないんです。だけども御言葉にしっかりと立ってみると奇跡なわけです。御言葉通りのことが通常の歴史の神殿の中にあるんだけれども、そのある国が栄えて違う国に滅ぼされてという、この国がですね 積み重ねる普通の歴史の営みの中に自分たちはいるんだけれども、だけどもその歴史の営みがですね、神様のお言葉が予言した通り進展してです。そして神様のお言葉通り自分たちがこうしてエルサレムにこう帰ってきている、まあ、神様のお言葉通りのことが起きている、また王の口を通して語られている、これを見て彼らはこう帰ってきているわけですから、これが捕らえ移されて行った人たち、その人たちが今自分たちの町に帰ってきた姿であります。まあそういう意味では貧しい人々なわけですね、まあ、神様のみに望みを置かざるを得ない、こういう人々です。まあイエス様が語られた御言葉が思い起こされます。貧しい人々は幸いである、神の国はそのような者たちのものである。私たちがのみじゃないとですね、神様のみに望みを置く、これは一見非常に心細い、人間的には非常に心細いわけですね。自分が頼れるものがあれもないこれもないあっちもないこっちもない、神様のみか、人間的に見ると非常に心細いように見えるんだけれども、改めてこの聖書の歴史を見てみると、この時に民は神様の御前で本当にあるべき姿をしています。ちゃんと聞けるわけです。神様のお言葉をちゃんと聞けるわけです。そして神様のお言葉の上にこうしっかり立ってるわけです。立っている、こういう姿です。不思議なことですね。私たちはいろいろなものを持って安心したいんだけれども、改めていろいろなものがなくて神様のみという時に、最も心細いように見えるときに、改めて神様の御言葉に立って望みを抱く、安心する、また行くべき道を悟る、まあ、非常に不思議な神様のお取り扱いであります。これが三章の一節、第七の月になってイスラエルの人々は自分たちの町にいたが、民はエルサレムに集まって一人の人のようになった、まあ、彼らが貧しい人々だからですね。神様のみにこう望みを置いているからです。そこにおいて一致していたということです。あれもあるぞこれもあるぞというありさまだったらこうはならなかったでしょう。そして確かに約束の地に帰っては来ましたけれども、今確認したように彼らにはあれもあるこれもあるという状態ではありませんから、そして目の前には神殿がもう壊されてですね、彼らが礼拝を捧げるべき神殿の姿もないわけです。もう荒れ果てているわけです。だけどもその中で彼らがしたことを改めて私たちは学ぶ必要があります。自分たちができることから始めたんです。できることはいろいろあるんだけれども、できることの中で一番神様との関係で大切なことから始めました。これです。神様との関係の中で一番最初にやらなければならないことから始めました。ここにこうあります。祭司たち、すなわちヨサダクの子イエシアとその兄弟たちは、シェアルティエルの子ゼルバベルとその兄弟たちと共に立ち上がり、イスラエルの神の祭壇を築き、神の人モーセの律法に書き記されている通り、焼き尽くす捧げ物をその上に捧げようとした。かつての神殿というのはもう壊されてるわけですから、もう荒れ果てた廃墟でしかない。だけども廃墟でしかないんだけれども、その神殿の中心の中心何なのか、それは祭壇ですね。神様に捧げる、この神様に捧げるというのは動物を殺して捧げていましたけれども、でもこの捧げるということが礼拝です。捧げるということが礼拝です。何度も何度も動物を殺して捧げていましたけれども、今私たちも同じ、基本は同じですね。神様の御前にその身を捧げる、罪許されて神様の御前に捧げる、私たち自身は 罪あるものですから何度も何度も動物を捧げて、かつての時代はですね、民はその血を流すことによって罪を許されながら神様の御前に捧げる。動物を捧げるということは自らを捧げるという神様への信仰の根本の姿勢を繰り返し繰り返し確認し、そして表す行為でありました。だけども今私たちはキリストイエス、過去も現在も未来もその罪を全部贖うその血を捧げて、裂かれたお方を捧げて、そのお方のゆえに神様の御前に近づいて、神様の憐れみによってこの身を受け入れていただきます。この礼拝ですね。だから彼らは神殿を建てようとかですね、こういうことに潜む前に、その一番中心のところ、神殿とは一体何をするところだったのか、自分たちの国がそもそも何を中心として歩んできたのか、一番中心のところから始めたということです。それも自分たちができる仕方でです。祭壇を築き、神の人モーセの律法に書き記されている通り、焼き尽くす捧げ物をその上に捧げようとした。神の人モーセの律法に書き記されている通りというのを本当に注目しなければなりません。自分勝手ではなく御言葉が告げる通りということです。あくまで神様の御前にへり下ってということ、神様から祝福されるように全てのことを行ったということです。ことの後のところを見ても、彼らがとても注意深く神様の御前にへり下るようにへり下るように、御言葉が教えている通りに通りに神様の御前に礼拝を捧げたことがわかります。まずこれであります。今申し上げたことは6節においてまた確認されます。こうあります。第7の月の1日に彼らは主に焼き尽くす捧げ物を捧げ始めた。しかし主の神殿の基礎はまだ据えられていなかった、とても惨めな状態ではあったわけです。だけどもそこでまず一番大切だと、全ての条件が整ってからですね、それから礼拝を捧げようではないんです。条件はもう整っていません。だけどまず礼拝することから始めたということです。まず神様の御前に祈ること、また神様の御前に神を讃えること、神様の御前にこの身を捧げることから始めたということです。そしてそのようにしながら着々と自分たちができる準備を重ねていきます。彼らは石工と大工に銀貨を支払い、シドン人とテリス人に食べ物と飲み物と油を与え、ペルシア王キロスの許しを得て、レバノンからカイロヤッパに罪罪を運ばせていた。こういうふうにして神殿建設がなされていったということです。この順序はとても大事だと思いますね。いろいろな事柄に私たちはこれを当てはめて適用できると思います。いろんなことが難しくなって混乱の極みになった時でも、まず神様を礼拝すること、ここからしか始まらない。これが一番中心のことです。これを中心としながら自分たちができることを一つ一つ重ねて立て直していきます。これが信仰の立て直しです。まず礼拝から、教会の歩みにおいても、それぞれの家庭の歩みにおいても、また一人一人の歩みにおいても、まず神様を礼拝することからです。改めてこのイスラエルの民の歴史が教えているのはですね、神様にとことん逆らって、神様の怒りを招いて、神様から裁かれて、このような惨めなありさまになっているんです。誰が怒っていると言ってですね、神様が最も怒ってるわけです。誰から怒られていると言って、神様の怒りのもとに自分たちがあるわけです。だけどもその神様の憐れみによって今ここに立っていて、そしてその神様の憐れみによって歩み出そうとしているわけです。だからまず礼拝からです。 どのような時もです。これが信仰ですね。またそういう神様です。当時の神々というのは、前に見たように国が滅んだ時に神々もいなくなってしまいます。だけども天地を作られた神は国をも導く神ですから、民族をも作り出す神ですから、国の歴史と神様の歴史が運命を共にします。神様があって国がある。でもどこかで人間の営みの方が大きくなると、自分たちがあって神様があるかのように、まあ、こうやってユダの民は間違えていったわけですね。でも今貧しくなってですね、まあ、とにかく神様のみに望みを置くしかない、まあある意味で本心に立ち返ってるわけです。放蕩息子が財産をたくさん持っていてですね、自分のやりたいことが何でもできるときには決して父のもとへ帰ろうとしなかったんだけれども、あれもないこれもないとなってですね、とても惨めなありさまになって、もうどうしようもなくなったときに父のところへ帰ったようですね。でもそのときにイエス様の例えで語るのは、我に帰っただらけ、我に帰った本来の自分の姿を取り戻しています。これが本来の自分の姿です。そしてそこから自分のできることを一つ二つと準備していっています。神殿を立派に建てることが先ではありませんでした。形は後からついてきます。その見えない中身がどんなに小さくても始まればですね、それにふさわしい形が後からついてきたことを私たちはここに見ることができます。もう一つのことを見て終わりたいと思います。そのようにして神殿の工事が始まり、基礎が据えられました。10節から見ますとこうあります。建築作業に取り掛かった者たちが神殿の基礎を据えると、祭服を身につけラッパを持った祭司とシンバルを持ったアサフの子らであるレビ人が立って、イスラエルの王ダビデの定めに従って主を賛美した。彼らも、主は恵み深くイスラエルに対する慈しみは常しえにと称和して、主を賛美し感謝した。主の神殿の基礎が据えられたので、民も皆主を賛美し大きな叫び声を上げた。まあ、ここのですね、作業に携わる人たちの人生、誰を作業に携わせるか、誰をその指導者として立てるか、そしてまた神殿の基礎を据えていくときにどのようなことを行うか、これも実はことごとく聖書の中でなされていたことを、まあ、踏襲しているんですね。自分たちで勝手にこう編み出すんじゃなくて、本当に神様に導かれて自分たちの民が忠実に歩んでいたときの姿を本当にこう習いながらですね、あるいは御言葉が教える通りに従いながら、とても忠実に全てのことがなされているんだ。そして基礎が据えられた。そしてその時に神様を褒めたたえる。これもその通りなんですね。ただ神殿を建てればいいということではないわけです。本当に神様を支えて神殿の基礎を据える。大きな叫び声を上げたとあります。しかしその後です。12節、昔の神殿を見たことのある多くの年取った祭司、レビ人、家長たちは、この神殿の基礎が据えられるのを見て大声を上げて泣き、また多くの者が喜びの叫び声を上げた。まあ、ここに大きな叫びが上がりましたけれども、これが単純なものではなかったということを教えているわけです。50年の月日を経ていますけれども、かつての神殿を見た世代の人も生きてるわけです。かつての神殿を見た人の目から見ると、基礎は据えられたけれども、かつて神殿があった場所に基礎は据えられたけれども、そのあまりの惨めさに悲しみの叫びを上げたということです。自分たちがどのような神様への忠実を果たさないことにおいて惨めなありさまになったかを嘆くことは、これはまた良いことかもしれませんが、 でもその悔やむ心や悲しむ心の方が勝っていて、悲しみの叫びを上げたということ。でも多くの者たちは喜びの叫びを上げたということ。かつては知りませんから、見ていないから、かつての神殿をですね、あのソロモンの神殿の栄光ある姿ですね、見てすぐわかる栄光です。栄華を極めたソロモンの手によって建てられた本当に立派な神殿です。これを見ていないから、今建てられた神殿、ここで彼らが見ているのは、喜んでいる者たちが見ているのは、そのここに至るまで神様が導いてくださったその摂理です。神様がなさってくださった御業を改めて振り返って喜ばざるを得ない、喜びの叫びを上げざるを得ない。でもここでかつての神殿を見た人たちは、神様がここまでいろいろなことをしてくださったことは見てきたんだけれども、そういう意味で喜びを持ちながらそのことをしてきただろうけれども、でもここに据えられた神殿の姿を見ると、その惨めさに圧倒されてですね、悲しみの声を上げてしまったという。もしこの悲しみの叫び声が大きなものだったならば、この後の民の歩みは大きく曲がってしまったことと思います。信仰は見えないものに目を注ぐ、見えないものに目を注ぐ。見えないものに目を注いで見えるものを無視しません。でも見えないものに目を注いで神様を褒めたたえます。見えないものに目を注いで神様を喜びます。また神様に感謝します。こうでなくてはならないということですね。実際これは信仰の試練でありました。まあ、ことがなった時に同時に試練もあると言っていいと思いますね。悲しみの叫びを上げた人たちは家長ですから、これは長老格の人たちですから、今まで民を指導してきた人たちですから、重んじられていた人々です。この人たちが喜ぶべき時に勝ちんでるわけですから、この人たちの悲しみの叫びや、あるいはこの人たちの口から出る言葉というのは、大変心を揺さぶるものだったと思います。かつてはもっと立派だったのになとか言われたらですね、自分たちのやったことが全部こう、ここまで歩んできた、ここまで成してきたことが全部帳消しになったかのようにですね、心を揺さぶられたと思います。まあ、ある意味で主の民の現実の歩みはこういうものだと思います。喜びの叫び一色になることはありません。これは神様の国が完成した時はですね、もう喜びの叫び一色になるでしょう、主の民はですね。だけどもそこに行くまではいろいろなものが混じって大きな叫びが上がります。現実の姿です。でも改めてそういうふうに何が正しいことなのか試されるような、何が本当に喜ぶべきことなのか感じべきことなのか試される、その時にそれを正しく整えるのはやはり御言葉です。この時代に主から使わされて活躍した、まあ働かせていただいた預言者にハガイとゼカリアがいます。2箇所開いて終わりたいと思います。ハガイ書の2章の1節から9節です。ちょうどこの頃の御言葉です。旧約聖書の1477ページ、旧約聖書の1477ページ、ハガイ書2章の1節から9節です。ちょう ど神殿の基礎が据えられた頃の予言です。こうあります。ダレイオス王の第2年7月21日に主の言葉が預言者ハガイを通して臨んだ。イラの総督シャルティエルの子ゼルバベルと大祭司ヨサダクの子ヨシア及び民の残りの者に告げなさい。この名はさっきのエズラ記の中に出てきていました。この神殿の基礎を据える時の指導者たちです。3節こう続きます。お前たち残った者のうち誰が昔の栄光の時のこの神殿を見たか。今お前たちが見ている様は何か。目に映るのは無に等しいものではないか、ね、まあ民の長老、まあ、家長たちは嘆いているけれども、神様の目から見ればもっと本当に嘆くべき姿をしているという無だと言っているわけですね。だけどもです。だけども四節。今こそゼルバベルよ勇気を出せと主は言われる。大祭司ヨサダクの子ヨシアよ勇気を出せ。国の民は皆勇気を出せと主は言われる。働け、私はお前たちと共にいると万軍の主は言われる。ここにお前たちがエジプトを出たとき、私がお前たちと結んだ契約がある。私の霊はお前たちの中に留まっている。恐れてはならない。まことに万軍の主はこう言われる。私は間もなくもう一度、天と地を、海と陸地を揺り動かす。諸国の民をことごとく揺り動かし、諸国のすべての民の財宝をもたらし、この神殿を栄光で満たすと万軍の主は言われる。銀は私のもの、金も私のものと万軍の主は言われる。この新しい神殿の栄光は昔の神殿に勝ると万軍の主は言われる。この場所に私は平和を与えると万軍の主は言われる。まあ民の家長たちはですね、神殿の基礎の規模を見てですね、まあここまでは一生懸命やってきたでしょうけれども、あ、これじゃ出来上がる神殿ももうたかが知れてるなと、もう悲しくなることを抑えられなかったと思うんですね。でも主は無に等しい、だけどもこの新しい神殿の栄光は昔の神殿に勝るんだと、だから勇気を出してこの基礎の上に立て上げていけということですね。まあ改めて見えないものに目を注いでことに当たれと教えているわけです、まあ、それが信仰だから、神様を信じてそれが信仰だから。もう一箇所、ゼカリア書の4章の10節、旧約聖書の1483ページ、ゼカリア書の4章の10節。ゼルバブル、先ほども名が出てきたゼルバブルに与えられた御言葉です。10節こうあります。誰が初めのささやかな木を下げ積むのか。ゼルバブルの手にある選び抜かれた石を見て喜び祝うべきである。その七つのものは地上をくまなく見回る主の御目である。誰が初めのささやかな火を下げ積むのか。ゼルバベルの手にある選び抜かれた石を見て喜び祝うべきである。始まりを祝えということですね。そしてこの据えられた土台は目で見るところからすればとてもかつての神殿と比べるべくもない惨めなものかもしれないけれども、この新しい神殿の栄光は古い神殿の栄光に勝る。悔い改めをもって主を信ずる信仰に立ってことが進んでいく。私たちもまた御言葉に従って神様の摂理、神様がことを進められるその栄光を見ることを学んでまいりましょう。お祈りいたします。神様、私たちの心の目を開いてくださるように、また私たちの心を強めて 見るべきものを見て喜ぶことができるよう、また感謝できるよう、キリストの名によって祈るにふさわしく祈っていくことができるようにさせてください。あなたがなされる御業はことごとく確かであり、御言葉に基づいてすべてのことが進められてゆき、また成し遂げられてゆき、そこに誠の栄光があることを見ることができますように。ささやかな始まりを決して軽んじませんように、人の目には無のように見えても、あなたの栄光がどのように成し遂げられていようとしているのか、また成し遂げられているのかをよく見分けることができますように。栄光の極み、イエス・キリストの十字架、あなたの栄光の極み、イエス・キリストの復活、そして天に昇られたキリスト・イエスの栄光、これをもっと鮮やかに見て歩んでいくことができるようさせてください。私たちの祈りがますます確かなものとなりますように、あなたの御言葉に聞き従うことがますます確かなものとなりますように、御手に委ね、主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の505番を持って主を賛美いたしましょう。505番です。